2022年8月6日に行った暗号通貨勉強会の録音です。東京で GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんと、シンガポールで AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーでコンサルティングをしている私、渡辺が話します。よろしくお願いします。で、今日はですね、ノマドとソラーナウォレットという2つのハッキングの話と、その後コインベースのインサイダー取引、ティファニーが NFT を発行といったような話をしていきたいと思います。まず、ノマドブリッジハック、簡単に私の方で読み上げますね。ノマド何かっていうと、アバランチ、イーサリアム、コスモスなど様々なチェーンのブリッジができるっていう、ブリッジなんですけれども、ここがですね、2時間半で190ミリオンドル、230億円ぐらいですかね、をハックされました。で、これ理由はですね、ノマドチームが43日前のアップグレード時にマーケルルートをゼロに初期化したせいで、全ての取引が自動的に認められてしまうことになっていたと。それを誰かが43日経ったところで発見したんですね。で、やらなければいけないことというのが、成立した取引を探して、その宛先を自分のアドレスにするだけで引き出せてしまうというイージーさで、多数のハッカーが殺到するという、結構こう変わった感じのハッキングが起こってですね、たくさんの人が群がったわけですね。で、誰かがですね、ツイートしたのがきっかけで、ノマドが気づいたようなんですけれども、そのツイートは、ブリッジから多額の資金が流出している、Just FYI、For Your Information というツイートがされて、初めてノマド側も気づいたようです。で、この190ミリオンをハックされたうち、20ミリオンはすでにノマドに返還されています。で、ブログ、gu.net のブログの方で、詳細を書いたツイートのスレッドにリンクしているので、よろしかったらそちらから見てみてください。今年になってから、ノマドブリッジハックを含めて13のブリッジがハックされて、被害総額は2ビリオンドル、2600億円ぐらいでしょうか、近いというのがチェーンアナリシスが発表している内容です。はい。とりあえず概要は以上です。
これはなんかコメントをする感じで、
そうですね、
まあこれ
そう、ブリッジ大丈夫なのかと。
本当ですよね。その、まあ、これ人為的ミスというか、人的バグというか、まあ、プログラムの いじり方が悪いっていう話ですけど、詰まるところ、ブリッジって要は中央集権 その取引所とまあ同じようなことを中ではやってるわけですよね。扱う通貨数は少ないとはいえ。
はい、
だから、本当は取引所と同じぐらいのセキュリティを持って運営しなければいけないところを、なんかこう、ちょっとこう、ね、ディファイっぽい冠がついてるから、置いとけば自動的に使えるでしょう的な、ちょっと軽いノリが入っちゃっているのか、取引所ほどセキュリティ対策にお金がかけられてないのかな、人員を避けてないのかなっていう感じがします。
じゃあ、時間とお金をかければ、こんなにハックされないで済むんでしょうか。
例えば、このノマドのアップグレードあるじゃないですか。
はい、
これ銀行とか取引所が、これアップグレードするんだったら、なんかもっと徹底的にテストをすると思うんですよね。でもこれは多分、まあ、ちゃんとこのテストをしてたら多分わかるはずなので、そういうところを工数を割かずにアップグレードしてしまったんじゃないでしょうかっていうのは、まあ、軽く想像です。まあ、なのでお金と人員を割いてやれば、うん、まあ、あとはそのお金と人員を割くモチベーションがちゃんとあれば、正しくなっていくんじゃないかなと思います。それがちょっとね、規制がかからないとダメなのか何なのかちょっと分かんないですけど。
ちなみにこれ、その成立した取引を探して、その宛先を自分のアドレスにするっていう方法で誰でもできてしまうということなんですけど、はいはい、ここなんかちょっと解説してもらえますか。
すごい詳しいところまでは私これコードを読んだわけじゃないので、わからないですけど、これもちょっと想像が入りますけどね。このマークルルートっていうのは、その今までの取引の証拠が、まあ、全部こうギュッてなった、はい、ハッシュ情報みたいなのだと思っていただくと、それを多分ゼロに全部初期化しちゃったっていうことは、その今までに成立したっていうのは、チェーン A からチェーン B にもう払い出しましたよっていう、そのフラグを全部ゼロにしちゃったってことだと思うんですね。まあ、なので、今までに一回その ブリッジが起こったそのコイン処理に対してもう一回それをこう引き出せちゃうっていうことになったんだと思います。
うん、
うん、なんかそのブリッジ済みフラグが全部ゼロに初期化されたみたいな感じでしょうね。
うん、
でもノバドってそもそもそれが有名なブリッジなんですか？
いや、ロックされてた、これほぼ全額この190ミリオンで取られちゃったらしいので、そんなに大きいブリッジじゃないですよね。
十分大きいと思いますけど、
ね、250億円を大きいと取るかちっちゃいと取るかですけど、まあただそうですね、ブリッジにロックされてる部分が250億ってことは、その取引のボリュームで言ったら今まで累計だったらもっとあったとは思うんですけど、
うん、
まあ、たまたまその時にあったのが250億円分ぐらいだったってことですよね。
そうですね、う
ん、この皆さんがなんでこのノマド、そもそもブリッジを信頼して250億円も預けたのかなというところだと思うんですけど、
うん、
多分皆さんブリッジの仕組みもよく分かってないんでしょうね。
ブリッジ使う人たちっておそらく預けてるっていう感覚がないんだと思うんですよ、
うん、そうですね、移したって感覚なんですよね。
そう、預けた分がもう一個のチェーンの方ですぐにもらえてるから、
うん、
それがそのちゃんと戻せる分だけそこにちゃんと預かられてなきゃいけないっていう感覚があまりなく使ってる気はしますね。
これでもこのノマドがブリッジしたものは、うん、まあ、ラップドなんちゃらになるわけですよね、きっと。
そう、うん、そうですね、はい、
ものによるんですかね。それを
元に
戻せるブリッジは
ノマドです。
ノマドしかないわけですよね、はい、ブリッジだったらエクスチェンジじゃないですもんね、
はいはいはい、
うん、だからこっちから発行したブリッジされたトークンは今すべて存在はしてるけども価値がないはずじゃないですか、
うん、
そう、190ミリオンドル分の、うん、実は価値がない通貨がいろいろ出回ってしまっているという状態
になった。実は価値がない通貨が出回ってるけど、きっとそれにまだ価値ついてんですよね、きっと皆さん知らずに。
知らずにっていうか、見分ける術がないですよね。あるのかな。
これがね、すごい難しいところで、まあ、例えばイーサーだとするじゃないですか。で、はい、イーサーをどっかにブリッジして、ラップドイーサーになるわけですよね。でも多分、ラップドイーサーって書いてるかどうか、定かじゃないんですけれども、うん、まあ、そのブリッジが3個あったら、3個分のラップドイーサーがあるんですよ、別の種類の。
うん、
でも、ユーザーがそれ見分けるのって、コントラクトアドレス見るしかないんですけど、まあ、ほぼ不可能に近いですよね。
うん、
だから、
うん、
どうなっちゃうのかな。なんかあるイーサだけ値下がりするみたいな話とかで、うん、
まあ、なかなかその、なかなか、ラップドイーサみたいな、例えばポリゴン上のラップドイーサを、いくつものブリッジが、はい、ミントしてるっていうことは混乱のもとなのでやってないとは思うんですね。
まあ、やってないけれども、このだからそのさっき言ったのは、その、うん、まあ、なんていうのかな。運営元以外がやってるこのブリッジを使うっていうことのリスクがものすごいっていうことを皆さんよく分かってないんでしょうね。うんうん、ま
あ、運営元以外がやってる場合は、もしかしたらさっきのその、チェーン A 側にロックして、チェーン B 側で払い出されるものは、その、ブリッジがミントするんじゃなくて、その、市場から流動性持ってきて、その、積んでるものかもしれないです。要は本物って言ったらおかしいな。みんなが使ってるポリゴン上の、うん、例えばイーサとか、BSC 上の、ラップドイーサみたいなのをその流動性から持ってきて、自分たちの発行じゃないものを出してるっていうブリッジもあるので、
うん、
またそれを見分ける意味でも、その、うん、このブリッジって本当に何もらえるのっていうのはやっぱスマートコントラクト呼ばないと最後の最後のその確証は取れないですよね。
多分今の話すごく大事で、そのまあ、マーケットから買い付けて、要するに売ってあげるってことですよね。
そうです、そうです。
で、それをやると、これ、途端に多分交換業なんですよね、本当は。
その通りです。
じゃなくて。
はい、はい。
でも、みんな多分、その差とかよく分からず、作る側も多分、よく分からずやってますよね。
うん。
はい、うん、
まあ、だから、そうです、そうです。交換業です。ただの取引所です。で、それを、うん、取引所ほどのセキュリティを持たずに、こうカジュアルにやっちゃってるんで、ハックされるところが多いですねっていうところかもしれないですね。
そうですね。
ちょっと話が飛ぶかもしれないですけど、これジャパンオープンチェーンとかってブリッジっていうのは、はい、運営元がブリッジ作る感じですか？
まあ、少なくともちょっと、ちょっと法的にまずどうやったら可能なのかっていうところ、ちょっと議論はありますけれども、はい、まあ、可能なんだとしたら、一つは最低限作るべきだろうと思ってます。
ちなみに、ジャパンオープンチェーンを近藤さん説明してください。
はい。ジャパンオープンチェーンは、japanopenchain.org に行っていただければ、今、もう、ウェブサイトで見ることができますけれども、まあ、バリデータを日本の企業に一応、絞ったパブリックチェーンですね。で、これは、まあ、なぜ日本の企業にバリデータを絞ってるかというと、まあ、いろいろ例えば NFT にしようですね。まあ、特にステーブルコインも、まあ、今日はちょっと、テーマにないですけれども、ビタリックさんが触れてましたけど、これから多分非常にそれが発展していく中で、それがどこの法のもとに発行されているのかということは非常に大事になってくると思っていまして、なのでまあそういう日本法のもとでしっかりブロックチェーンの恩恵を受けられるような、チェーンを作りましょうということで作ったのがジャパンオープンチェーンですね。
で、どういう参加者がいる想定でしょうか？
参加者っていうのはこうバリデーターではなくてですか？
まあ、誰が使うのか、はい、
まあ、これパブリックチェーンなので別に誰でも使えるんですね。ジャパンついてますけれども、世界中から使っていただくことは全然できますし、まあ、これは多分皆さんがよくわかってない誤解が多分すごくある部分で言うと、まあ、有名なのはバイナンスさんが出るバイナンススマートチェーンというのがありますけれども、ちなみにジャパンオープンチェーンイーサリアム互換です。で、バイナンススマートチェーンも、最近名前変わりましたけど、まあ、イーサリアム互換ですけれども、あれはバイナンスさんだけが実はノードを持って運用しているチェーンなんですね。で、ポリゴンチェーンもですね、皆さんこれパーミッションレスチェーンだと思っている節がありますけれども、バリデータ100って書いてあるんですよ。ポリゴンのバリデータって公開されてるんでしたっけ、稲葉さん。あ、稲葉さんじゃない。西村さん。
いや、見たことないですけど、確か公開はされていて、もっとノードはいっぱいあるんですよね。その中でバリデータになれるのが100個選ばれてるみたいな感じですよね。
そうですね、100個。選ばれてるというか、100あるということで、
はいはい。
まあ、要するに、そういう人たちが、まあ、その人たちが非常に大きな、なんていうのかな、運営してると言えるわけですけれども、はい。まあ、ジャパンオープンチェーンも誤解ないように言うと、バリデータ以外もノード持ってて、普通にシンクすると、ブロックチェーンの検証ができますので、はい、まあ、そういうチェーンですけれども、そのバリデータは日本企業であるっていうところを非常に重視しているチェーンですね。で、これはですね、まあ、多分、何ですかね、そんなも、ものに意味があるのかっておっしゃる方もまあ中にはいるんですけれども、まあ、例えばですけれども、ステーブルコイン、まあ、特に日本では資金決済法が今可決されて、パーミッションレスチェーンでのステーブルコイン発行というのは、おそらく認められない方向に行くんですけれども、これはなぜかというと、ビタリックさんが非常によく分かりやすい説明してましたけど、これ、イーサリアムでハードフォークが起きたときに、そこにあるステーブルコインどうなりますかっていうことですね。それ見ましたね、西村さん。
はい、あとは。イーサリアムフォークするかもしれないみたいな話もなんか
発生であるから、そうですね、でフォークしても、うん、いわゆるイーサーはフォークされるんですけど、ステーブルコインってフォークで しちゃいけないじゃないですか。もうどっちかに価値を限定しないといけないはずなんですね、
うん、
となるとステーブルコインの業者がこっちがうちのチェーンですって言った等がメインチェーンになるので、いわゆる、ね、パーミッションレスの方々が言ってるようなコミュニティが決めるよってならない、結構非常にセントラルな状態が起きる可能性があるということですね。まあ、少なくとも、法を重視する、まあ、国家がですね、どっちのものが本とかわからないような運用されている、まあ、通貨、デジタル通貨を認めるわけがないので、まあ、なので、そういったいわゆるパーミッションレスではなくて、パーミッションのチェーン上で、まあ、ステーブルコインを発行するっていう、まあ、流れが来るんじゃないかなと私は思ってますという流れで、まあ、作ったようなものですね。まあ、将来ではジャパンだけではなくて、各国いろいろ展開したいなとは思ってるんですけれども、はい、ちかさん、一応そんなところでいかがでしょうか、はい、話がそれすぎちゃうので、はいは
い、いえいえ、わかりました。でも話をブリッジに戻すと、これブリッジ本質的に危険すぎるっていう説もあるわけですよね。
そうですね、これはだから先ほど言った通り、まあ、例えばジャパンオープンチェーンではあるこの会社がしっかりブリッジ保証してやってますよとかっていう形でやるのかどうかというところで、パーミッションレスのブリッジっていうのはやっぱ非常に危険なんですね。誰も責任取らないわけですから、
うん、
で誰がやってるのか分からないし、これアップグレードしたっていうところも非常にポイントで、アップグレードできるってことはその方がかなり非常に重要な、まあ、セントラライズな権利を持ってますよね。 で、その方そのものがハッカーだったらどうするのって話じゃないですか、うん、そもそも。
そう、これ、そうですね。
まあ、250億円をね、ハックできるって分かったら、ハッカーは、その開発者に、まあ、ちょっと10億円でこのブリッジの権利買収させてくださいって言って、買収する可能性ありますよね、裏で。
うん、
まあ、そんなことが起きちゃう可能性がまあ十分あり得るってことですね。
ただこれって実はブリッジハックされて誰が困るかっていう話が一個あって、例えばこのノマドブリッジ使って私がなんか日々どっかのチェーンとこう、例えばアバランチとイーサリアム間とかでこうやり取りしてたとするじゃないですか、
はい、
でも自分のそのブリッジ処理がちゃんと完結してくれてたら別に自分のお金が取られるってことは、まあ、直接的にはないわけですよね。
いやでもそのだからマーケットから買い付けるパターンはともかく
であれば問題ないんだけど、
ラップド系だったらもうそのラップドの
価値がなくな
っちゃいますよね、
はい、でもそれ誰かに売っちゃってたらその買った人がババを引いたってことになるん
です
か。
そうです、ババ抜きになりますね。はい、
そういうことになります。
うん、
うん、
まあ非常にだからまあ問題があるでしょうね。でブリッジ自体はその法的には信託業になるのかなって一瞬思ったんですけれども、そのブリッジしたもの同士の所有権が変わらないんであれば信託業にはならないっていうふうには弁護士さんから言われましたけれども、まあそういうチェーンだとそこにずっとなんか物が溜まってる構造になるのでやっぱり危ないっていうところはあるんでしょうね。
うん。
うん、
で、そのブリッジが本質的に危ないとなると、なんかこう、ファーストレイヤーのチェーンがたくさん立ち上がるっていうビジョン自体が、
いやこれブリッジが本質的に危ないんではなくて、多分その安全なオープンソースのスマートコントラクトが出回ってないってことだと思いますけどね、仕組みが。まあでも完全にデセントラルは難しいですけれども、ユニスワップのバージョン1はハッキングされましたからね。
うん、複雑にしすぎちゃってるっていうのも多分あるとは思うんですよね、うん、
そうですね、うん、でもう一点はこのアップグレードできる状態のブリッジっていうのは、まあ、デセントライズ足りえないじゃないですか。
まあでも、
まあ、で一応、セントラライズなんで、はい。
一応、ノマド、これ DAO になってて、その DAO がやったってことになってるんですよね。
まあだから、それは、ちょっとなんていうのかな。そもそものスキームがちょっと危なすぎますよね。DAO ってことは、またその DAO のなんかトークン発行されてたりするんですか？
いや。
これ、どこまで真面目に DAO って言ってるかで、まあ最近その、ね、あのブロックチェンジで投票で何かを決めるっていうことだけで DAO っていう人たちもいて、じゃあ、うん、その、まあ、トークンを持って投票権でこれアップグレードしましょうって決まったとするじゃないですか、
うん、
で決まったから、はい、じゃあ僕がやりますって言ってそのあのアップグレードする権限を持ったすごい一人がいるんであればそこは DAO じゃないですよね、
うん
うん、なんかもうスマートコントラクト次これになりますってやつがあって、そっちに権限を変えるっていうそのトランザクションがオンチェーンの投票によっていくかいかないかが決まるぐらいちゃんとオンチェーンガバナンスになっていればそれは DAO って言っていいと思うんですけど、まあ、それちょっとね調べないと、あのこの人たちが本当に DAO でやってるかを我々がそうですねって言っちゃいけないとは思いますけど、まあでも一応 DAO でやってることになってるという情報はあるってことですね。
ただなんかビタリクも今年の最初の頃に、ファーストレイヤーのブリッジで本質的に危険みたいな、うん、投稿してたと思うんですよ、
は
い、
うん、
なんかその51% アタックを、うん、あの総額が安い方のチェーンでやったら、
うん、
できちゃうよねみたいなことを、
はいはいはい、そうね、
言っていたんですけど、うん、でも そうすると結局なんかこうイーサリアムベースでセカンドレイヤーがいっぱいあるっていう方が、安全な世界観なのかなと思うんですけど、どう思います？
ブリッジは必要ないってことですか？
まあだから、ロールアップで、そう、
あの、セカンドレイヤーってそういうことですね。
そう、ファーストレイヤー同士だと、それはまあブリッジじゃないですか。で、ロールアップすれば、結構、ハックしづらくなるのではないかと。でそうすると、
まあ、いや、多分結局それは、つまりそのロールアップのコントラクトが、またハッキングされちゃうようなセキュリティホールがあったり一緒ってことなんじゃないですかね。
あの、まあ、イーサリアムの価値に関して言うと、そのロールアップの実装の方法によってはある程度の期間を持ってその保証できると思うんですけど、 多分このブリッジしたい人たちってそのネイティブのトークンだけじゃないと思うんですよね。例えば USDC をブリッジしたいとか、なんか ERC20 のトークンもブリッジしたいみたいなことを需要に結構応えてると思うんですよ。だそうなってくるとちょっとロールアップだけだとそこが賄えなくて、結局ロールアップチェーン、要は L1 と L2 の間でのブリッジとかを作っちゃう人たちが多分いるんでしょうね。
まあだから、まあ、安全にやるならこれ本末転倒かもしれないですけども、そのチェーン A とチェーン B のトークンの価値交換はセントラルさん取引所でちゃんとエクスチェンジしてくださいってことですよね。
まあ、バイナンスがブリッジやめてそれになりましたからね。
ああ、そういう理由だったんですね。
いや、そういう理由か、その規制がかかったからかわかんないですけど、まあ、ブリッジなくなるんで、バイナンスの口座帳で、やれますよっていう感じになってましたね。
うん。
うん、まあ、だ本質的には多分 L1 同士のブリッジって取引所なんで、
うんうん
うん、だ取引所を作るのと同じですっていうことだと思うんですね。まあ、名前は出さないですけど、その中央集権の取引所がハックされることが今まであったじゃないですか。
はい。
なのにブリッジがハックされないわけがないんですよ。
うん。
だからブリッジの作り方にもちろんよる。ブリッジって多分本当に一言で言ってもいろいろやっぱりあるので、はい、ブリッジが危険って言ってしまうと、レイヤーはレイヤーとつないでる、ロールアップもまあブリッジに近いものなので、まあ、昔の話ですけれども、そもそもこうサイドチェーンっていうのが違う意味で使われてた頃は、ブロックチェーン同士がこう価値交換の機能を備えてるっていうのはありましたよね。そういうもの聞かなくなりましたね。
まあ、あれも中身開けてみると、その何かが権限を持ってブリッジしてるからっていうことだと思いますけどね。
まあそうですね。
まあ、じゃあブリッジどう作っていくかという話で、またブリッジが把握されましたというのが今回の時期、
はい、
また、
うん、今後もきっとあるので、ちゃんとこう精査して使いましょうという感じですかね。
ちなみにこれノマドの190ミリオンそのまま放置した場合何が起こるのかっていうのは結構興味深いですね。そのいろんなチェーン、うん、190ミリオン分何かディスカウントしなきゃいけないけど、何をどうディスカウントしていいのかわからないみたいな感じになりますよね。
そうですね。これってなんかみんなこう取り付け騒ぎというか、みんなじゃあブリッジバックしようって言って元のチェーンの子にわーって戻ろうとして足りないみたいなことにはまだなってないんですかね。
まだなってないみたいな気がします、
うんうん、みんな分からず使ってるんでしょうね。まあ、そういう意味ではで、ね、イーサレム上で流通しているラップド BTC ってあるビットゴーがやってるんですよね。やって
そうです、そうです、合ってます、
うん、だからすごいなんとかセントライズな仕組みっていうか、
そうです、
すごい流通しちゃってる気がしますけど、
うん、でビットコはちゃんといろんな免許を取ってやっている、
うんうんうん、まあ、だから結局それが一番安全っていうことですよね、うん、免許取ってその法的な庇護のもと、まあ、ちゃんとやってますよという人たちが、まあ、ある程度やっぱり今のところは主流になってるってことなんでしょうね。
そうですね。で、
じゃあどうぞどうぞ。
あ、いえ、どうぞ。
いやいや、皆さんそういう事実知らないだろうなと思って、そのこのラップドチェーン誰がやってます表みたいなの作ったらちょっと役に立つんですかね。ラップドトークンか、ごめんなさい。
うん、
でもそれ分かったからといってどうにもできないみたいなことはないですかね。
そうですね、はい、
はい、
おっしゃる通り
っていうのがノマドブリッジハックでした。次はもうちょっと分かりやすいハッキングで、ソラナのウォレットハックされましたと。でソラナの8000ウォレットが、プライベートキーが流出して総額6ミリオンドル8億円ぐらいですかね、が盗まれたという事件がありました。でこれは理由は簡単で、スロープっていうウォレットがあったんですけど、そこが平文でシードフレーズを記録してそれをサーバーに載せていたと、で、そこが流出したと。でソラナ最大のウォレットのファントムっていうのがあるんですけども、こちらもですね、先に生成したスロープのシードフレーズを再利用してた人たちがいて、そういう人たちのウォレットが攻撃を受けたと。でも大元はこのスロープでした。で、ちなみに余波でですね、RPC ノードがダウンし始めたというのがあって、これはその開発者が DDoS アタックをしてですね、ハック取引が通らないようにしようとした模様で、なんかソラナの信頼にも関わるよねみたいなことを言ってる人たちもいましたということなんですけど、これはもうスロープやってる人たちのルーズさ加減が 出てしまったという感じですかね。
なかなかすごい
です、うん、なんで
原因が結局分かったんですね。
多分これが。
そうそう、多分これがで、最初はファントムがとばっちりで、ね、ファントムウォレットがあって、うちじゃないと思う、うちじゃないと思うってずっと言ってましたもんね。
かわいそう。
かわいそうで、風評被害で。で、結局、まあ、スロープのっていうことになったけど、でもなんでスロープは、その、秘密鍵というかね、その元となるシードフレーズをサーバー側に保存してんのっていうところありますよね。
だし、なんで平文なのっていうのもあるし、
うん、
そもそもなんでスロープが持ってるのっていう、それはもう普通なんですか？
普通ではないです。
いやー、ね、平文で保存しようという時点でまともなエンジニアがやってない気がしますけどね。
うん。
しかも、サーバーに行って、いや、これめちゃくちゃいろんな問題がありますね。法的にもまず NG ですよ、これ。日本でやったら。
どういうところが法的に NG ですか？
平文でシールドフレーズ保存したら、これはもうカスティディですね、完全に。
なるほど。なんでこの人たちシードフレーズを全部記録していたんでしょう。ユーザーからウォレット使えなくなったって言われたときにもう一回使えるようにですかね。何ですかね。
まあ、そういう体なのかもしれないですね。やっぱ私もそのウォレットアプリをまあ細々と作ってるとたまに問い合わせでシードフレーズなくしちゃったんですけど、リカバリーできますかっていう問い合わせが来たりするので。それできるって言ったらやばいじゃんっていう返し方をいつもするんですけど、バックアップ取っといてくれてるって思ってる人は、やっぱり一定数いるっていうことを考えると、それに対応するためっていう体でシードフレーズバックアップしてるんでしょうね。ただこれ、ちょっとこう、邪推をすると、これスロープがやったんじゃねっていうことも疑われかねないですよね。
ああ、確かに、
うん。ハッキングされたって言ってるけど、全部彼らの懐に。
それはさすがに、それはさすがにいつかバレるでしょう。
いつかバレますけど。
いつかバレる論で言うと、今結構 GitHub もハッカーが狙ってるわけですよね、いっぱい。いわゆるまともなライブラリだと思ってるところを全部ハッカーが作ってて、いろいろ、まあ、トロイの木馬を仕込んでるわけですね。それを使ったウォレットとかが危ないと。はい、なんで、なかなかいろいろ、難しい時代になってきましたね。
これはもうちょっと賢くやれ、もしスロープが自らやってるんだったらもうちょっと賢くやれるのになと思うのは、昔あったのがウォレットのアプリで一人一人生成されるそのシードフレーズって違うはずじゃないですか、
はい、
なんですけど、それを全部そのもうちょっとマスターシードみたいなやつから、順繰りにこう生成して各ユーザーに使わせてたっていうウォレットがあるんですね、
うん、
わざと。これ何ができるかっていうと、運営がそのマスターシードフレーズみたいなの持ってるわけです。で、そこから順次、そのユーザーの秘密鍵というかシードフレーズがいつでも全部列挙できるっていう仕組みにしてたんですね。で、それをやると、運営は全員の、秘密鍵を生成できちゃうっていう方法で全部お金抜いたっていうウォレットがありましたね。
それ何、運営が抜いたんですか？
運営が抜きました。運営が抜いたというか、その目的で作られたウォレットですね。
ああ、わざと。
そうです。で、それがあったので、まだその仮想通貨とかそんなに流行ってない頃だったから、被害額とかこんなね、何百億とかって出てなかったですけど、なんか、そういう事件は細々とあって、まあ、それを思い出したので、運営がやることもできるなっていうのが、ちょっと頭をよぎっちゃっただけです。
なるほど。
スロープさん。
はい。やっちゃいましたねっていう感じでですね。はい、
うん、
なんか、やっちゃいけないことが30ぐらいになってるわけですよね、
はいはい、
これ平文で保存してたとかこういう情報はどこから出てきてるんですか？
どこだろう。これは確かね、コインベースのニュースで読んだと思うんですけど、
うん、
なんか公開されていたんじゃないかしら、普通のニュースとして。
でも誰かがそれを中の人が言わないと分かんないですよね。
それは中の人が
認めたのか、
うん、
それか、なんか通信見てみたら、これ、自分で送ってんじゃんみたいなことなのか、あ、それか、
なんか、どっかのセキュリティ企業が、そこをなんか、調べてたっていうツイートがあった気もします。それは多分ね、通信内容を見れば、あ、これ送ってるねって分かると思うんで。
これ、本人たちはまだ全然何もアナウンスは出してないということですかね。
や、さすがに出してるんじゃないでしょうか。もうなんか、あの、スロープがプレインテキストでシードフレーズを持って、サーバー上に持ってましたっていうのって、もう、めちゃくちゃたくさんニュースになってるので。
う
ん、
違うなら違いをって言いますよね。
うん。
いや、逆にもう何も言えなくなっちゃってるっていう。
これってなんかその、保証するみたいな義務はスロープ側にあるんですかね。
どうでしょうね。
まあ、できないと思いますけど、別にウォレットの、ね、メーカーだから
そもそも何スロープはなんか企業なんですか？やってる
でもあ、うん、どうなんでしょうね。
なんか西村さんと同じようになんか個人でフリーでやってる人たちの気もしますけど。
うん。ただどうなんでしょう。その、アプリとか出し、あ、でも個人でもアプリ出せますからね。
うん、ちなみに、あの、プレインテキストで持ってたっていう話は、オッターっていうセキュリティファームが発見したようです。
まあ、多分通信内容をちゃんとこう見て、あの、はい、送ってますねっていうところまでやってるってことですよね、きっと。
まあ、ソースコード解析したんでしょうね。
うん
うん、まあ、でも、確かにこれは、あの、そもそも彼らの犯行っていう可能性もありますよね。
はい。
うん、もしかしたら。
で、うん、この RPC ノードがダウンし始めるっていう、これの意味が半分分かってないんですけど、なんか。
なんかその、だから、あの、取引が起こらなければ盗めないよねっていう、ただそれだけ。
そうですけど、ずっとやんのっていう話ありません？
とりあえず、これやってる間に何かを解決できる。
なんとかしろと。
いう話でした。う
ん、
はい。
これを見たら私、あ、やっぱり DDoS でソラナ落とせんじゃんっていう話を逆に思っちゃいましたけどね。
まあそうですね、
うん、それでソラナいいのって、はい、まあ落ちてますけどね、過去に何回か、
うんうん、そうですね、ソラナ落ちまくってますからね、
はい
はい、はい、という話でした、
はい、
で次、コインベースのインサイダー取引、これですね、2021年の6月から2022年4月にかけて、コインベースのプロダクトマネージャーが自分の弟と友人を通じてインサイダー取引をしたということで逮捕されました。でこの3人のうち友人さんはですね、行方不明になっているということです。で、どんなインサイダー取引だったかというと、25種類のコインについて、もうすぐコインベースで取引されるという情報をもとに売買を行って、トータル 1.5 ミリオンドル、2億円ぐらいの利益を得ていました。で、なんですが、これ、インサイダー取引はですね、司法省の管轄なんですけど、あ、違う、インサイダー取引は SEC の管轄で、司法省はワイヤーフロードっていうので訴えてるんですけど、SEC がですね、合わせて不正に取引されている証券の売買を行ったという罪状でも起訴してるんですね。で、特にこの25種類のうち9種類を登録されてない証券、違法な証券であるとしてリストアップしていると。で、この SEC の主張が通ってしまうと、コインベースが証券を不正に売っているということになり、結構問題になるという、なんかこう隠し玉が仕込まれた事件であると。で、これ、その、訴えられているのはこの3人の人たちなんで、コインベースはそれに、その内容について戦えないわけですよ。
うん、
だから結構厳しいなという感じのことが起こっています。う
ん、まあ、日本って金融に非常に甘い、金融犯罪に甘い国だとは思ってるんですけど、アメリカはこういうところ非常に厳しいですからね。
そうですね。
うん、
あれ、これってこの25種類のコインっていうのは、もう、コインベースにリストはされちゃってるんですよね。
もうされてるはずですね。
ああ、だからそのうちの9種類がもし証券だったとすると、遡って、多いってなるってことですね。
そうですね。今でもこれレジスターされてないじゃんっていう話になってしまうわけですよね。はい、
はい。うん、はい、というインサイダーと。これは SC が本気どこまでですけど、まあ、このニュースのおかげで私、株を持ってる株主としては涙目になりましたけども。
コインベース？
コインベースの、はい。まあだけど最近ブラックロックと取引するっていうのでまたドーンと上がりましたけどね。
はい。
うん、まあ、この、結構この余波大きい気がします。まずインサイダーの話は、まあ、アメリカはね、まあ、やってもいいけど、後からちゃんと見つけるからねっていう姿勢を明確にしたってことですよね。 まあ、やっちゃダメってことですよね。
やってもよくないってことですよね。
いやいや、だから証券じゃなかったらいいわけですよ、要するに。
証券じゃなくてもダメなんじゃないですかね、これ。
その一時期によりますけれども、こんなこと言ったら、日本だってね、もうすぐ上場されるぜって裏取引って多分相当行われてたと思うんで。
はい、だからそれアメリカだとダメなんですよ。
アメリカでもダメだし、うん、まあアメリカ、日本でやっててもアメリカの人が被害を被ったら日本人でも訴えられるでしょうね。と思いますけれども。で、この証券になったらっていうのは、これはだからイーサリアムにめちゃくちゃ影響すると思いますね、僕は。
ちなみに9種類の中にイーサリアムは入ってなかったです。
それはなぜなら POW だからですよ、まだ。
そうか。
POS になったらちょっとこの9種類が10種類になる可能性が結構高いってことを言ってると思いますけどね、これは。
まあ、これなんか前回もちょこっと話しましたけど、まあ 9月にマージするから、うん、もう POS 間もなく来ると思うんですけど、うん、まあ、一応その、うん、ステーキングってその保証金として預けて、あくまで対価は労働に対してというか、ノードがバリデートしてる計算に対して払われてるで、うん、その証券性はないと言えるって言ってる人たちはまあいますっていうことだけフォローしておきますけどね。
ね、それだけだったら多分いいんですけど、議決権持っちゃってるんですよね、うん、POS の場合は。それがねっていう話ですね。
あれ、アメリカのその証券かどうかっていう、そのなんかハウェイテストってあります。ハウェイテストってありますけど、はい、あれって議決権って関係あるんでしたっけ？
ね、関係ないはず。なんか誰、関係ないんじゃないかしら。
なんかスコアでね、プラスマイナスされて、これを超えたら証券ですみたいな、なんかそんなんだったと思うんですけど、なんか日本だとなんか議決権もその証券のところに入ってた気はしますけど、アメリカはなんかその議決権関係なかった気がすると、ちょっとアメリカと日本でも扱い違いそうですよね。う
ん、そうですね。なんか、
そうですね、どうぞ。いやいや、業務委託とみなせるかどうかですよね。
うん。そうですね。
いや、これはもう分かんないですね。SC がどう判断するかの問題な気がしますけど、うん、でもこの9種類もきっとそれぞれの何か理屈でそういうことやってるわけですよね。
はい。まあ多分お金集めちゃってて、毎週みたいな感じでなんかお金集めちゃって、それに対して配当みたいな何かを出してるみたいな感じで、証券扱いされちゃってるんだと思いますけど。
ちなみに、ハウイテスト、アメリカで証券とみなされる4つの、クライテリアがあって、で最初が、お金をの投資であること、 An investment of money で、2番目が、コモンエンタープライズであること、だからこうかなんだ組織になってるみたいなことですかね。で、うん、With the expectation of profit で、利益期待があること、で To be derived from the efforts of others、でその利益が、他の人の努力によって起こることっていうので、
うんうん、
それを全部キープすると、うん、
確か
条件なんですね、
うん、そこをめちゃめちゃなんか調べたことがあって、なんかこう説明をしたことがあって、最後のその自分の努力じゃないっていうところあるじゃないですか。
はい。
そこがマイニングとかそのバリデーティングをしてるとちゃんと努力をしてるからっていうので、その確かマイナスポイントを獲得できるんですよ。
うん、なるほど。
うん、これステーキング業者に預けましたら、もう完全にアウト
ですね。そう、そう。それはで、その場合はそのステーキング業者が証券を発行してるってことになるらしいです。
うん、ああ、ね、なるほどね。
うん、
はい、
難しいですね。ステ
ーキングサービスは、まあ、NG ってことですね。
そう、とそのそう、だから ST イーサとか大丈夫みたいな。
うん、
ST イーサは証券なんじゃないですか。
そうです。その話で言うと、はい、その話で言うとそうなりますよね。
うん、
まあ、日本の和牛商法とかのね、詐欺もありましたけど、何が違うのっていうところで言うと、うん、和牛を自分が飼ってないって、そういうことでいいですか？
そうですね。だからあれは投資なんでしょうね。証券なんでしょうね。
このハウイテスト、元は、フロリダの、何でしたっけ、オレンジ農園かなんかのケースなんですよね。
そうそう、だから本当に和牛商法みたいなやつですね。オレンジ商法の話からですよね。
うん、
なんか区分けして売るみたいなやつですね。オレンジの
農場権利を売ったと。で、それは証券なのではないかってことで、裁判になりましたっていうことですね。はい。
持ってるというわけで。
いや、戻ると、その、これ、弟と友人にインサイダー取引をさせてたっていうことって、なんかちゃんとすごいがっちり証拠がつかまれちゃったんですかねっていうのを聞こうと思いました。
あ、なんかつかまれてるみたいで、なんか、海外の電話を携帯を使って連絡を取っていたとか、なんかそういう話が発表されてたので、なんかその、どんなコミュニケーションがあったかとかも、バレてるんじゃないですかね。
なるほど。うまくやられちゃったら分かんないなと思って。
まあ、インサイダー取引って基本そういうもんですけど、分かっちゃうでしょうね。うん、
はい、
これでも誰かが、誰かに自慢したとかないのかしら。で、誰かがこっそり。
まあ、一般論で言えば、そもそもね、上場する前の通貨を毎回毎回上場前に買ってたら、もうこいつはインサイダーって分かるわけなので、まあ、取引の仕方が下手くそだったんじゃないですかね。おそらく。
でもこれ分かりますかね。25種類のコインベースですぐ上場されそうなものを買ってる人がいるって。
いっぱいいますよね。
でしょ。
うん。
まあこのプロダクトマネージャーがっていうところでも肝な気がします。これあのトップの方ですかね、プロダクトマネージャーの。
いや、そんな感じじゃないと思いますよ。別に。
もっと末端のプロダクトマネージャーってことですかね。
30代前半ぐらいの人だなんですけど、いや、そんなに、あの、単にプロダクトマネージャーって言ったら、あの、現場でやってる人っていうイメージなので。
うん、まあ、情報は入ってきて。
あ、まあ、で、その、どの銘柄を扱うかっていうことを扱ってる部門にいたらしい。
なるほど。
そう。で、弟と友達に、これが今からコインベースに出ますっていうのを言っては、次へ次へとやっていたという話ですね。うん、はい。じゃあ次の話題で、ティファニーが NFT を発行しました。これ、昨日ですね。ティファニーがクリプトパンクスと提携して、クリプトパンクスのオーナーに限って250の NFT を販売したと。で、一個一個の価格が30イースでした。で、これ約5万ドルということで、650万円ぐらいですね。で、購入者はこの NFT と交換でダイヤモンドのペンダントとデジタルアートを入手できると。で、ペンダントもアートもその人のクリプトパンクに似るようにカスタムで作られます。で、これが昨日8月5日に販売したんですけれども、開始後20分で完売しましたというものです。
これ、グッチもなんか昨日か今日発表してましたよね。
あ、そうですか。
うん、これでもうまいなと思うのは、これなんか、なんですかね、ドレイン、なんとかなってありましたよね、昔。結局、クリプトパンクのオーナーって金持ちじゃないですか。
はい。
だから、まあ、金持ちにターゲッティングを 100% できるっていう、非常に素晴らしい手法じゃないですかね。
うん、そうですね。
で、かつ、ね、ドヤ顔をしたい人だけしかいないわけですよね、オーナーはきっと。
そうですね、うん、あのインスタで自慢したい、うん、フレクシンって言いますけど、自慢したい人たち。
そうですね、これでも、まあ、なんとなくこう NFT を要するに認証とか証明書として使っていくっていう流れがだんだん今始まってるだと思うんですけども、多分この世界は非常に広がっていくとは思いますね。
でもこれ NFT 自体はなくなっちゃうんですよね、うん、その交換したら
多分
なくならないです。
あ、なくなりますよ。クリプトパンクスの NFT、クリプトパンクスの NFT はなくならないです。ただ、そのペンダントと交換するための NFT っていうのが発行されるので、それは、そのペンダントもらったらなくなっちゃう、ユニソックス
ですね。
そうですね、ユニソックスの現物と、ちょっとこれ、
カスタマイズ入る版ですね。
そう、カスタマイズ入るのと、あとデジタルアートもついてくるっていうのが、ちょっとポイントかなと思ったんですけど。うんうん、じゃこのダイヤモンドのペンダント持ってるよっていうことを言いたいだけのものであると。
うん。
まあ、こういうことが起こってくると、そのクリプトパンクスの価値も一応正当化されてくるわけですよね。
まあ、そうなんだろうか。
え、
ちなみに、この、ブログでダイヤモンドのペンダントっていうところからリンクされてる ツイートに、どんなものが、どんなネックレスかというイメージ写真がついてます。
もうそのままクリプトパンクスのあのドットの絵が、あの、キラキラになったやつですよね。
そう、ドットがダイヤモンドとかルビーとかになってるっていう。うんうんうん、
まあ、これクリプトパンクスでよかったですね。これ作りやすいんですよね。ダイヤ。
あ、ドット絵だからね。
そう、ドット絵だから。うん、ここまで考えてたのか分かんないですけど、まあ、なかなか面白いですね。
そうですね。でも、ダイヤモンドのペンダントをクリプトパンクス持ってると買える権利になったと。
うん。
うん、まあ、これ、そういえばっていうと、昔、いろんなクリプトパンクスじゃないですけど、怪しいひどいポケモンみたいなやつとかありましたよね。
あ、ありましたね。
あの、どうだったんですかね、あの後。
あ、わかりません。
プロジェク
トケビン、ケビンの、
あの、あ、ケビン、ね、
ケビン、ケビンのダイヤモンドのペンダントが欲しいかどうか。
そうそうそう。
うん、
ちょっと逆に、あそこまでひどいと欲しくなっちゃうかもしれないっていう。うん、
でも、このティファニーのって、そのダイヤモンドのペンダント持ってるよって自慢する以外何が残るんですか？何も残らないの？
残らないと思います。
それを言い出したら、
すべ、うん、ての NFT が手になっちゃいますけど。
あ、じゃあ、すべ、うん、てのダイヤモンドがそうじゃないですかっていう話ですよね、はい。
ブランドのバッグとかが全部そうなりますけど、これ、あれですよね、その NFT が発行されるじゃないですか。
はい。
で、その NFT の状態だと多分流動性高いと思うんですよ、OpenSea とかで。
はい。
で、一回ペンダントにしちゃったら、多分流動性がめちゃめちゃ下がりますよね。
ですよね。でもね、うん、これ、8月12日までに、交換しないとダメらしいんですよ。
ああ、じゃあそうするともうじゃあこの NFT はほぼ流動性がなくなるから、なんで NFT にしたのっていう感じはしますけど、まあ、ただの交換権ですよね、一時的な。
そうですね。
まあ、単に交換権として発行したわけじゃないですか、
はい。うん。
それは別にいいと思いますけれどもね。
うん。
うん、まあでもなんかこれがもしかしたらっていうか、ダイヤの指輪とかって価値があるのって言われると何ですかっていうのと一緒で。現代の人にとってクリプトパンクスの NFT がダイヤの指輪ってことですよね、きっと。
そうですね。でもなんか、650万円って聞くと高いけど、30イーフっていうと、なんか、昔、うん、昔だったらこれ10万円ぐらいみたいな、
うん、
気がしてしまう。
そうですね。
あの、額ですね。
最近買った NFT って皆さんあります？
ないです。
直近。
ないですね。最近っていうか、なんだろう。私はクリプトキティを実験のために
大量に買ってたのは知ってます
ぐらいしかないですね。はい、あれがね、値上がりしてくればよかったんですけどね。クリプトパンクの方が買っとけばよかったですね。
そうですね。クリプトパンクを大量にか大量に買ってたらすごいですよね。は
いはいはい、とんでもないことになってますよね。
今でもフロア1500万円ぐらいあるはず。
マジですか。
あの、私が、あずきっていう NFT あるじゃないですか。
あ、知らないです。
知ってます？
知らないです。
あ、お、知らないんだ。でも結構 NFT 業界では、あの、誰でも知ってるあずきかと思ってたんですけど、あの、あずきっていう NFT があって、それのイベントが渋谷であったんで、日本に帰った時に渋谷で行こうと思ったんですよ。
うん。
そしたら、あずきの NFT を持ってる人は入場無料。
うんうんうん、
で持ってない人は、なんか2000円ぐらい取られるんですね。
うん、
で、まあ2000円ぐらいだから払っていけばいいかなと思いつつも、いや、なんかそこに、あの、あずきの NFT を持たないで行ったら、なんかすごいかっこ悪いんじゃないかと思って。
確かに。
で、買ってから行こうと思ったら、なんか150万ぐらいするんですよ。
ですね。だいたい10イーサぐらいになってますね、みんな。
そうそう、全部10イーサぐらいで、一番安いやつでも10イーサだったんで、ちょっと一個のイベントのために10イーサはなと思ったんですね。別に終わった後売れればいいんですけど。で、そしたらなんかその、あずきの、なんかシリーズ NFT でビーンズっていうなんか豆みたいなキャラクターのやつがあったんですよ。で、それでも入れるって書いてあって。で、それは 0.1 イーサぐらいで買えたんですよ。
うん、
なので、それを買って、イベントに行きましたっていう話が実は
先月。0.1 イーサってすっごい安いようですけど、
スティール。15万ぐらいですよね。そう、20万ぐらいかな。
あ、え、それ1イーサ、2万円ぐらい。
あ、2万円。
いやいやいや。
嘘、嘘、嘘、嘘。1イーサだ。だから、うん、豆でも、豆のキャラクターでも1イーサ。買って行って、うん、で、なんかその、ディスコードに連携してくださいって言って、そう、イベント終わった後に、まあ、同じ価格で売りましたって感じですけど。
売れるんだ。
だちゃんと流動性があるんだと思って、すぐ売れましたね。
なるほど。
ただ、オープンシーの、なんだ、手数料分、
あ
と、あと二次流通の手数料で、なんか、結局 10% ぐらい持ってかれるのかな。
そう、1回のイベントに出るために2万円ぐらい使ったと。そう。
で、2000円のチケットの方が良かったじゃんっていう話で。
で、ちなみに、持ってないとダメそうでしたか？
全然持ってなくても、持ってる人持ってない人分かんなくて、しかも日本で小豆持ってるのって18人しかいないらしいです。でもそのイベントに130人ぐらい来てました。だから全然持ってなくても かっこ悪くなかったっていう、まあそういうオチですけど、でもあれですよね、昔ビットコイン会議とか六本木でこう毎週行われてた時に、あのビットコインでビールが飲めたりするお店だったんですよ、
はいはいはい、
そこで現金で払ってるとめちゃめちゃなんかこうすごい恥ずかしい目に遭ってたんで、え、お前何現金で払うのみたいな感じになってたんで、なんかそんな感じかなと思って、はい、そういうモチベーションで NFT 買う人もいるんじゃないかな、私がそうだったんで。
ああ、いるでしょうね。
西村さんの業界人としての矜持が2万円と釣り合ったってことですね。
そうです、そうです、そうです。あの、後悔はしてないです。
面白いですよね。2000円払えば入れるんだけど、あえて2万円払う人が出るっていうところは、この業界の、業界なのか人間の本質を示してるような気がします。はい、う
ん、だから、もしかしたら、あ、お前クリプトパンクス持ってんのにダイヤモンドのこのペンダント、うん、持ってないのみたいな感じでいじめられるのかもしれないですよ。
だこれ逆に言うと、そうか、限定にしたから、そうなんですよね。持ってんのにこれ買わなかったらね、そういうことになるから、もう買うしかないんでしょうね。
うん。
ドヤ顔もうだけが生きがいみたいな人にとっては、買わないという選択肢はないってことですね、これは。
まあ、そういう人が250人いて、20分で売れましたっていう。うんう
ん、は
い、
だってこれね、250個だから、あぶれちゃったら買えないわけですからね。
そうですね。
うん、
なかなかよく考えられてますよね、これ。
はい。
よく考えられてますね。
はい。というわけで、ティファニーが NFT を発行して、1個650万円のものが20分で250個売れましたという話でした。はい、次はですね、ENS、その後どうなってるかという、イーサリアムネームサービスですね。自分の欲しい名前、.eth というアドレスが取れるんですけれども、これ7月22日時点で、186万 ENS ネームが登録済みになりました。で、こう、毎月の新しい登録がされるたびに、ENS の DAO にお金が入ってくるじゃないですか。で、それが月間 6.8 ミリオンドル、どれぐらいですかね、8億円ぐらいになりましたということで、ENS 年商100億みたいな感じになってきたという感じですね。で、ちなみに OpenSea.eth、オープンシーが16万5千ドルで購入しましたということで、オープンシー .eth 最初に買ってた人は2000万円ぐらいの収入があったというのが最近ありました、
うん、もうちょっと高く売れる気がしますけどね。
でもオープンシーは売らないよね。
あ、いや、オープンシーは売らないですけど、その最初持ってた人もうちょっとふっかけられるんじゃないかってちょっと思ったんですけど。
あ、確かに。
まあ、ちなみに、ジャパンオープンチェーン .eth は、発表した日に誰かに捉えちゃいました。僕の。
マジで
作為で捉えちゃったんですけど、まあ、使うと、それは問題になるので、何をする気なのかなと思って、使う予定もなかったですけど。
売りに来るんじゃないですか。買いませんかって。
買いますかね。まあ、安けら買いますって言っておきましょうか。ああ
今言っとくと、
いや、わかんないですけど、ジャパンオープンチェーンイースに何を送る、イーサをもらってるっていうことがあんま考えにくいんで、
うん。
まあでもこれをちょっと見て思ったのは、まあとはいえね、商標を抑えなきゃいけないような会社はいっぱいあるでしょうから、まあ例の西村さんが、のお友達のおじさんを思い出しますね、これを聞くと。
あ、ENS いっぱい抑えてるおじさんですね。
ECM 円分、なんか1000個ぐらい抑えてるおじさんはどうなったんでしょうね。
なんかトヨタ.eSA とかいっぱい持ってましたね、うん。
まだ持ってるんでしょうね。
持ってると思いますよ。はい。ちなみに ENS、うん、ENS トークンは最近はまた17ドルぐらいの価値をつけてますね。
そういえば私は持ってますよね。皆さんこれ持ってたんですよね。は
い、そう、みんなこれ持ってたって話で、一時期80ドルぐらいまでいってるから、まあ、その時がピークです。
その ENS トークン、ちなみにこの DAO の収入がレベニューにはなっては来ないんですよね。
そこはなかったと思います。それが、うん、あると証券になっちゃうのかな。
これ、
分かんないけど、
その収入はちなみに誰に入るんですか？この DAO を運営してる人たちですか？
いや、ENS の運営会社じゃないですか。運営会社があるのか分かんないですけど。
会社あるんですか？
会社があるか分かんないです。まあ、プロジェクトとしてチームがいますね。
この人たちに行くのかな。DAO の収入配分。
まあ、でも ENS DAO の収入はって、チカさんが書いてるから、一応 DAO の収入ってことになってます
のはずです。
ああ、じゃあなんか分配もあるのかもしれないですね。
うん、はい。というのが ENS 最近の話でした。次のニュース。マイクロストラテジーの CEO がマイクロストラテジーの会長になりました。で、このマイクロストラテジーの CEO って誰かっていうと、マイケル・セイラーっていう人なんですけれども、この人はですね、2020年ぐらいからビットコインを会社のお金でガンガン買って、その後、借り入れもして買って、なんか株式新たに発行したりしても買ったのかな、債券を発行したのかな、とにかく借金をしてでも買うということでですね、今の価値でも2ビリオンドル以上、の2ビリオンドルぐらいのビットコインを保有してますと。だから日本円にして2600億円分ぐらいのビットコインを保有してると。じゃあそれ何の会社かっていうとですね、なんかデータ系の会社で、要はまあ企業向けのソフトウェアを作ってる会社なんですね。で、その会社の CEO だったんですけれども、この人が CEO を辞任して、チェアマン、会長になりましたと。で、新しい CEO がソフトウェア事業を統括して、マイケル・セーラーさんはビットコイン戦略に専念すると言っていますっていう話でした。これ CEO を辞めろって言われたっていう可能性もありますよね。
まあそうでしょう、
ね。そうなんでしょう。上場企業ですもんね。
ただこの人がなんか50何パーセント持ってるらしいです。でも上場企業がこんなことしていいのかっていう感じですよね。
うん。
まあ、西村さん、あ、じゃあ、ちかさんずっとそれ言ってますよね。
うん。だって変じゃありませんか。
これって、その、まあ、社長、CEO を退任させられたかしたかわからないけど、したじゃないですか。で、
はい、
それによって、そのマイクロストラテジー社は、その持ってる、ビットコインとかは、こう、損切りに走るのでしょうかっていうところが多分、みんな気になってるのかなと思いましたけど。
ねえ、どうなんでしょうか。
これ結局損になったんですか？買い付けの平均価格を下回ったってことですよね。
多分そこで損を発表、公表しなきゃ、計算上は損が出ることになってるはずですね。
なるほど。まあ、今後ビットコインが果たして上がるのかっていうことですよね。
そうですね。はい。
前になんかマイクロストラテジーのビットコインの平均取得価格みたいななんか話したときに、なんか2万ドルちょっとぐらいだった記憶があるんですけど、
うん、
なんか3万1000ドルっていう説もなんか、
あ、そうでしたっけ。ああで、なんか買い増してるじゃないですか、ちょこちょこ。
はい。
なんか最初の状況でやめとけばいいのに、なんで続けちゃうんでしょうね。
そう。なんか借金してまで買うっていうのがちょっとね、うん、あれですよね。うん、ちなみにマイクロストラテジーの平均購入価格は3万664ドルだそうです。
あ、3万ちょいか、ちょいか。それってもう今の最終的な状態でってことですよね、きっと。そうすると、はい、もう3分の2ぐらいになっちゃってるっていうこと。
ちなみに先物の何でしたっけ、取引量はビットコインをイーサリウムが上回ったみたいなニュースもありましたよね。
あ、そうですね。
うん、これからだから、まあ、どうなっていくんでしょうね。
うん、やっぱりマージがどうなるかですよね。
うん。
まあ、ビットコインがなくなることはないだろうなと思いますけどね。
ですね。
でもそれって、まあ、まさにデジタルゴールドとして残っていくんですかね。
どうでしょうね。
まあ、まあ、
でも、でも近藤さんは、近藤さんは、まあ、ビットコインはあれとして、うん、イーサリアムの価値は上がることに、と思ってますか？
それは、イーサリアム全体、なんていうかな、セカンドレアも含めてというよりは、イーサリアムそのものということですね。
イーサリアムのイース、イーサーの価格。
イースはですね、まず、まあ、そもそもこのネットワークの時価総額っていうのはその TPS とか、まあ、ベロシティとかそういうところに依存するじゃないですか。
はい。
今いい感じなんだと思うんですよ。だから、上がるか下がるかで言うと、まあ、ここから上がって40、50万まであたりがいいレンジなんじゃないかなと思いますけどね。爆上がりみたいなことはあまり想像してないと。
なるほど。西村さんは、
うん、私はイーサー1万ドルいつ行くのかなと思って見てますね。
10万ドルじゃないんだ。
まあ、とりあえず1回1万ドルで、うん、1万ドルヒットしたことないので、1万ドルで1回こうなんかこうお祭りがあるんじゃないって思いますけど。
まあ、イーサリアムのネットワークがやっぱり何のために使われるかっていうところが大事だと思うんですけども、まあ、ステーブルコインで USDC で国際送金とかで使われている率は非常に高いと思ってまして、そうだとすると、それのまあ手数料がなんか数千円ぐらいがやっぱ限界だと思うんですよね。今のユースケースで言うと。今はね、数百円ぐらいになってますかね、このくらいの価格だと。だからもうちょっと上がるんじゃないかなと思いますけど、また活況になってきたら。
そういうのはセカンドレイヤーに行っちゃうんじゃないですか？
可能性もありますけれども、だからそっちもまだ技術的にまだいろいろ問題があるので、どうなんでしょうね。あとカバレッジとかの問題ですかね。セカンドレイヤーに行っちゃうとすると、じゃあ、何のために使われるのっていうことですよね。
でも、セカンドレイヤーのセトルメントは、イーサリアム上で起こるわけですよね。
うん、まあ、もっとだからすごく単価の手数料単価が高くてもいい取引が、もしくは何かの担保価値をイーサメインネットじゃないと意味がないとか、そういう世界が来るとすると100万円超えるみたいな世界観が来るかもねと思う。だから100万円をいつか超えるか超えないかというと、超える時はあるんじゃないですか、一瞬。それを継続できるかっていうとなかなか難しい気がしますね。根本的にビットコインと発行量がまず違いますからね。ビットコインは700万円ですけど、発行量2100万枚ですよね。イーサリアム10億トークンぐらいですもんね。で、合ってます、西村さん。
はい。あ、まあ、違うのは、今、バーンされる仕組みが入ってるっていう、減る方向もあるよっていうところで、ちょっと仕組みは違いますけどね。
だから価格差で言ったら50倍ぐらい違わないといけないんですよね。2100万枚と10億枚だから50倍、うん、
まあ、ただ今時価総額で言うと半分ぐらいですよね、うん、イーサがビットコインので
、ね、
そうですね、うん、まあ、だから言って倍なんじゃないですか、やっぱイーサリアムも。
うん、でもビットコインが今からまた何十倍になるとしたらっていう。
どうなんでしょうね。
ビットコインはそう今の価格のままじゃないと思う。私はビットコインとりあえず10万ドル、イーサリアム1万ドルを待ってるんで。
ビットコインはだからその例の環境問題をどう克服するのかなと僕は思ってますけど、環境問題克服したらめちゃくちゃ上がると思いますけどね。でもそれはもはやビットコインなのかっていうその例の問いですね。
いや、すごく環境に汚さないすごい効率の発電方法が発明されるとかでもいいんじゃないですか。
イーサリアムの POS がもし法的に問題ないっていう整理になったとしたら、ビットコインを超えていく可能性はあると思う。それはだからさっきの決済価値じゃなくて、デジタルゴールドの価値もイーサーが持つ可能性があるじゃないですか。
そうですね、
うん、まあ、そこの地位をビットコインから引き抜くっていうのが、まあ、上がるやっぱりシナリオで大きいんじゃないですかね。
イーサリアムだね、
うん、ビットコインとイーサリアムの時価総額は逆転していくっていう、やっぱりセカンドレイヤーとかブリッジとかいろんな問題を考えると、まあ、置いとくにはイーサリアムのネットワークはまあ安全は安全ですよね、今一番当たり前ですけども、すべてのイーサリアム互換ネットワークの中で一番安全には見えますよね、今のところ、
うん、
ステーブルコインは除くですけれども、ちょっとまた話が違うんで。
でも、ステーブルコインもさっきの、フォークしたらどうなるのっていうのは今後見ものですね。絶対フォーク起こりそうですよね。
この話、ちょっとしていいですか、フォークの話。
はい。
イーサリアムクラシックってフォークしたじゃないですか。
はい。
なんか、あれやってた人が、なんかね、イーサリアムパワーかな。なんか、POWE っていう、その、イーサリアムの POW チェーンをなんかやるって発表してましたよ。
やっぱり。
うん。で、どこだっかな、ポロニエックスって取引所あるじゃないですか。
はい。
あそこがもう扱うって決めてましたよ。はい、つまり、現物の、現物のイーサーを持ってたら、いや、またクラシックとはまた別にってことですよ。
また別にフォークするんですか？
そうそう。なので、イーサリアムを現物で持ってたら、そっちのパウイーサリアムっていうのも多分、そのままもらえることになるので。
なるほど。
で、対応してない取引所に置いとくと、それはもらえないです。欲しい人は、POWE が欲しい人は、ポロニエックスとかに置くか、ちゃんと自分のウォレットに入れといてください。
でステーキングしてる人は外れなわけですね、そこは。
これでもザマージ、ザマージやったとき、絶対フォーク、ハードフォークくれますよね。反対派も絶対いますよね。
うん。と思うんですけどね。
結構多いと思いますね、反対派はやっぱり。反対派っていうよりも、POS 移行反対派。
あ、POS 移行反対派ですね。うん、
まあ、反対派っていうよりは、あれでもどうなるんだろう、ゲス、まあ、ディフィカルティーとかの問題がありますけど、あれって別に、そこゲス改造しちゃえばいいだけじゃないですか。
うん、ただ、それが、そのパワー、POW イーサーです。
まあ、それか。
爆弾取り除いたやつ。
そう、またどうなのか、騒動が起こるのかな、POS みんな納得するのかな。まあ、その法的なとこですよね。POS が果たしてどう本当に各国に認められるのかっていうのは、これは見ものだと思いますね、本当に。そもそもイーサリアムとかビットコインが認められた時も、そんなものが認められなかった議論相当あったじゃないですか。
うん。
POS になった瞬間にこれ多分もう別物です。ハードフォークっていうぐらいですから、もう別のチェーンを立ち上げるって言ってるわけですよね。
うん。
ほぼ。これを各国がどう判断するのかって、また POW は認めたけど、POS を認めるのは限らないですよね。
どうでしょうね。
日本どうするんだろう。POS でマージしましたって言って、そのまま金融庁は OK ですって、そのまんまになるんですかね。なるんだろうな。
まあ、日本の各取引所が今、それ金融庁ってやってるんで、
なるほど。
うん。どこかに落ち着くと思いますよ。い
やめちゃくちゃ詰めたら、ちょっとギリギリな気がしますね。ステーキングはちょっとなんか、どうなんだろうな。
まあ、もうすぐマージ起こりますから、待っていればどうなるか分かるっていう感じですね。う
ん、まあ、その時に、イーサをみんな、皆さんどこに持っときますか的な、あれはありますけどね。取引所に入れとくの、ステーキングしとくの、ウォレットに入れとくのみたいな。
これ、マージ起こるときに SC が、イーサリアムの証券になる可能性があるみたいなことを言ったら、もうその瞬間各取引所扱えないですよね。コインベース含めて。そう言ったりするのかな。ま
あ、でもそういう話は全然出てないんですよね。
出てないですよね。
出てない。だから、ステーキング収入。だステーキング収入は一般の所得と換算するみたいな話が出てますけど、ステーキングで、ステーキングの収入があるからといって、それは証券であるって話は出てない気がする。
まあ、基本業務委託の対価ですって整理には一応なってるということなんですかね。
いや、っていうか、さっきも言ったように、配当が出るから証券っていう話じゃないので、アメリカは。はい。という話でした。で、これ次、最後の話題で、コインベース、ブラックロックと提携しました。世界最大のファンドですね。ブラックロック。ブラックロックの顧客企業に暗号通貨投資を提供できるようにするというので、 ブラックロックと提携したというニュースが最近ありました。これさっき近藤さんが言ってた、これでコインベースの株価がすごい上がりましたってやつですよね。
そうですね。まあ、それのみならず、これはまた、なんですかね、バブル再開の一手になる可能性はありますよね。
どうでしょうね。
ブラックロックって何兆円をしてるんでしたっけ？
いや、2桁兆円だったと思いますよ。
2桁兆円。うん、
いや10兆円とかそういう。
10兆円どころじゃなかった気がしますけれど。
なんか2桁の桁であると。
そうですね。2桁くらいじゃってことなんですかね。
10 trillion US dollars ということで、あ、違いますね。桁が違う。10兆ドル。1000兆円。
1000兆円ですよ。確かそのくらいの規模ですよ。
そうですね。2桁違いました、私。
1000兆円ですよ。日本の、あの、金融資産と同等き、張れるぐらいの規模感を運営している人たちですから。
ですね。
まあ、だから多分、看護師さんの今、底打ちして上向いてきてるんだと思いますけどね。このルースがもしかしたら漏れてたのかもしれないですね。
なんか、一方で、あの、マージのせいで上がってるっていう説も結構あるんですけど。
それはいいですね。まあでも、うん、まあなんかね、なんだかんだ言いながら、実は単にアメリカの株価とビットコインとかイーサリアムってめちゃくちゃ連動してるんで。
ですね。
だからまあ、アメリカの株価がそこ打ったからそこ打ってるだけの可能性もあります、ね。
そうですね。はい。という話でした。大体以上です。なんか他にありますか？
はい。でも、まあ、毎回毎回いろいろやっぱりニュースがいっぱいありますねっていう。
そうですね。はい、まあ、今回は優しい感じでしたね。で、190ミリオンの、
うん、ミ
リオンドルの、なんか、
全然優しくないですよ。
優しくないですね。
1000兆円のファンドがと提携で全然優しくないですよ。当たり前になっちゃってますけど、まあ、次の世界ですよね。なんか、この次どうなってくるのかなっていうのはすごく楽しみですね。
そうですね。はい。というところで、今日は終わりにしたいかと思います。
はい。はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。はい。では。
はい、ありがとうございます。